32章9節、どんな言葉でしょうかね。おのおの風を避けるところ、暴風を流れるところのようになり、乾いたところにある水の流れのように、乾いた地にある大きな岩の影のようになる、という、こうして、見る者の目は開かれ、聞く者の耳はよく聞き、君近なる者の心は、悟る知識を得、どもりの下はたやすく鮮やかに語ることができる。愚か者はもはや尊い人と呼ばれることはなく、悪人はもはや立派な人と言われることはない。それは愚か者は愚かなことを語り、その心は不義を企み、よこしまを行い、主について誤ったことを語り、飢えた者の望みを満たさず、乾いた者の飲み物を奪い取るからである。悪人の行いは悪い、なんでうんぬって書いてありますね。これはあれですね、メシア予言の一つでしょうね。見よ、一人の方が、正義を持って術を治め、君たちは公平を持って司り、おのおの風を避けるところ、暴風を逃れるところのようになり、乾いたところにある水の流れのように、疲れた地にある大きな岩の影のようになる。まあ、イエス様がそういうふうに私たちにとっての逃れの場所となってくださるという予言でありました。ですね、まあそれはですね、今の歌った賛美歌ですね、本当にですね、まさにこの今歌った賛美歌はジョン・ウェスレーという賛美人がお作りになった、チャールズ・ウェスレーですね、ジョン・ウェスレーという、チャールズ・ウェスレーというメソジスト運動の起こした兄弟ですけれども、彼らはですね、本当に拠り所を持たない弱い信仰だったということにようやく気づいたんですね、というのはですね、本当に、彼らが乗っていた船がですね、今まさに沈まんとするときに、自分がいかに、神様に信頼していないか、まあ、そんなことぐらいで、こんなにも足のように揺らぐ弱々しい信仰しか持っていなかったのかということをですね、本当にこうあからさまに見せつけられて、それでですね、夜、本当にですね、不動の信仰を手にするってどういうことなんだろうということを考え始めて、それから始まったのがメソジスト運動なんですね。本当に私自身の経験を振り返ってもですね、なんと信仰が弱いのかなっていうふうに思います、ですね、でもですね、そういう私たちの信仰が私たちを、救うのではないんですよね、私たちを救ってくださるお方が私を救ってくださるということを素直に認めること、これが信仰なんですね、まあ、メソジスト運動も、まあ、そういうふうに、ウェスレー兄弟を通してですね、多くの人々を救いに導いたんだろうと思います。はい、今日はそのことを言おうとしたのではなくて、詩編の127編をお読みいたします。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の末に得た食べ物を食べることは虚しいことである。なんで？というふうに思いたくなる聖書の言葉であります。もう一度お読みいたします。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の末に得た食べ物を食べることは虚しいことである。ちょっと驚くような聖句ですね。早く起きることがいけないことなんでしょうか？熱心に夜遅くまで働くことが悪いことなんでしょうか？一生懸命働いて、お給料をいただいて、そしてそれで食べ物を買って食べることは虚しいことなんでしょうか？その続きの言葉がここにあります。主はその愛する者に 眠っている時にもなくてはならぬものを与えられるからである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてはならぬものを与えられるからである。もう一度最初から通してこの詩編127編の2節をお読みいたします。あなた方が早く起き遅く休み労苦の末に得た食べ物を食べることは虚しいことである。主はその愛する者に眠っている時にもなくてはならぬものを与えられるからである。早く起きたり、夜遅くまでなんかやってたり、あるいは、働いてないか収入を得て食べるものを食べることがダメだって言ってるんではないんですね。それをしゃかりきになって一人でやっていることが良くないっていうふうに神様は私たちにおっしゃっているんですね。そうではなくて、こうあなたの働きがあなたを養っているんではなくて、そうじゃないよっていうわけなんです。神様が一人一人の人間を愛していて、その愛する一人一人のために必要な全てを整えているっていうところに思いが至らないで、ああ私が努力しなければ私は滅びてしまうと思って、神様なんかそっちのけで一生懸命働いて、夜遅くまでも働いて、朝早く起きて夜遅くまで働いて、俺の身は俺が守るんだとでも言わんばかりに、そうやって何時間も働いてですね、そして、自分自身を養うというのは間違っていますよ。必要なものの全ては神様の方からあなた方に届けられるんですよ。もちろん私たちはもう努力して、その神様が私に届けてくださるものを拾い集めて、そして生活を確かなものに成り立たせていかなければならないけれども、その出どころは神様だということを忘れて、あたかも自分が神であるかのように、自分が自分自身の神であるかのように、俺のこの努力が自分を守っているのだというような傲慢な考え方は間違っていますよ。それはまるで、ザルで水をすくうように、本当にそういうふうに一生懸命やったとしても、それは実り豊かな人生とはつながりませんよ。あなたはただ疲労困憊するだけであって、そして得るものはほんのわずかなものなんですよ。さあ神様の元にいらっしゃい、必要な全てを整えてくださるっていうその安心の中にあなたは身を伏せなさい。これは、翻訳によっては主は愛する者に眠りをお与えになる、これは直訳に近い言葉ですね。今最初にお読みしたのは眠っている時にもなくてはならぬものをお与えになるというふうに訳してある言葉をお読みいたしましたけれども、眠りそのものを与えている。そして本当に明日のもし食べるものがなくてですね、明日一体家族を命つなげることができるだろうかっていう心配がもし今日あったとしても、眠りを神様は与えてくださる。そしてあと明日になって見てごらん、ちゃんと神様が嘘つきじゃないことを明日神様が証明してくださるんだから、さあ今日は明日のことなんか心配しないでお眠りというふうにして、眠りをお与えになるというふうに訳している言葉もあります。これの方が直訳的なんですね。神様が明日のことは必ず明日用意してくださるということに信頼を置くならば、私たちは何も今晩、明日のことを心配して眠れない、 どうしても目が覚めてしまうということはきっとなくなるんだろうと思います。明日のことは神様にお任せして、そしてその通り神様が、そのように動いてくださるということを信じるときに、神様は私たちは安らかに今日のロークを神様にお委ねして眠りにつくことができるのではないかなというふうに思います。神様は私たち一人一人にあなたの人生に私を参与させてほしいというふうに願っておられます。もちろん私はあなたの必要なものを全て整えるものとしてあなたの人生に介入してくるよ。さあ、私をあなたの人生に招き入れてほしい。あなたはただ一人で苦労して、そしてあなた自身の苦労があなたを養っているかのように考えて孤独に生きないでいてほしい。私をあなたの助け手としてあなたの人生に招き入れてほしい。そう願っておられるんですね。そしてそのように神様を招き入れた人で裏切られた人は一人もないと聖書は他のところで確かな約束を私たちに与えています。どうぞそのことに信頼して神様と共にこれからも歩み続けていっていただきたいというふうに思います。どうぞそのことを覚えて、どうぞ安心して今日一日という神様が私たちに要求しておられるのはただ今日一日だけの人生なんですね。イエス様も、明日のことは思い煩うな、明日のことは明日自らが思い煩うであろう、全くこの聖書の127編2節と矛盾しないことを、親しい弟子たちにしっかりと教えておられました。どうぞ神様と共に歩む人生を今ここで選んでいっていただきたいと思います。それではお話を終わります。お祈りいたします。天の神様、本当にあなたが私たちを守っていてくださるという確かな土台のもとに私たちの努力は大いに実を実らせます。どうぞそのことを覚えて、本当に、私自身が私の助け主なのではなくて、助け主は他に私の外にいらっしゃって、そして必要なものはその方から全て整えられるという安心を一人一人にお与えくださいますように。そして本当に病のうちにある方々にこれから先の不安をどうぞ取り除いてくださいますように。そして本当にお元気に、病の中でも最高の元気さをお一人お一人に届けてください。安心を届けてください。尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんごゆっくりお休みください。